こぎつねこんこん山の中。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にご出演いただいております。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日のオープニング、うん、オープニングって横文字になっちゃいましたけど、かわいい、かわいい。
そうですね。
なんか、童謡でしたっけ、これ、小狐ですよね。そう、うんうんうん、
かわいいですね。
はいはい。
なんでこの歌を。
どうされました？
なんか、狐にインスパイアされましてね。
狐？何やりました？
狐につままれるみたいな、ね。まあ、そういうことじゃないんですけどもね。
なんです
か？これもね、やっぱり、狐さんっていうキーワードをね、もうちょっとこう、紐解くと、すぐ印象的にですね、頭に浮かぶのは何って言ったらですね、神社ですね。
ああ、お稲荷さん。
正解でござい
ます。はいはいはい、は
い。という、まあ、そこにちょっとこうね、系統させていただきまして、ということでですね。
そう、それで
何やったのかななんて言うと、やっぱり、キツネの出てくる歌っていうのは、まあ、一番初めに頭に浮かぶのが、この歌でしょ
う。そうですよね。うん、うん、うん、そうだそうだ。
あとあんまり知りませんからね。
そう。そうそうそう、ちょっと歌詞あやふやなんですけども。
そうそうそう。ほとんどですね、メロディーはわかんですけども、まあ、こんな感じの歌だったなっていう。ね、
そう、
実にこうアバウトな感覚でですね歌い始めるんですけど、非常にこう自信がないというかね、歌ってこなんかなみたいなね。
そうですね、
案外ね、歌いながら適当なこと言ってんのかななんて思う時もありますけども。
なめ猫さん、早速お花むでござると、なんかこうござる口調できましたよ。
すごいですね。
お花むでござる、
いいですね。ござるっていう、
ね、ござる
なんまあ、お稲荷さんにぴったりですね。でそういう何がぴったりなのかよくわかりませんけども、
ね、わかんないですけど、よかったです。
これね、面白いなんで、ある時ですね、その宇後町の、方からですね、
はい、
おうどんをいただきまして、
乾麺。ああ、いいですね。
ね、それがですね、アグリコうどんっていううどんをいただきまして。知らない、知らない。で、ふとそれを見た時に、あ、そういえば、数年前にね、このおうどんを作ってる、製造してる方がですね、ほら、ペットさんを仮装しに来たのなんて、ちょっと思い出しましてという。
はい、はい。
ね。ああ、そういえば、あの方も元気なのかななんてこう思いを馳せた時にですね、
はい、
次の日の新聞を見たらですね、その、アグリコということについてですね、パンと乗ってるわけですね。何がそうさせるのか分かりませんけども、ね、そう思った時に、確かに平気で私はね、アグリコうどんってこう言うんですけども、
はい、
意味も何にも分からないまま使ってる、ただその名詞だけをですね、言葉でこう述べているだけであって、
はい、
その意味なんていうのは全然分かんないと、こういう、だから、私たちの日常の中には、意味なんか分かんなくても、もう平気で使う。
そうですね、
あるいはなんかこう本当の意味じゃなくても、なんかニュアンスで掴んで平気で使ってるみたいな、
ね、そうなんですよ、そうなんですよ、
ということをね、もしかして人なんていうのは本質何も知らねえんじゃねえかみたいなことをちょっとこう思うと反省する、そのですね、アグリコさんってことについてこう書いたこう、まあ、伝記ですかね、そういうのがですね、次の日に乗るっていうのはこう、アグリコとこうアグリコつながりみたいなもんでですね、
あ、偶然ですか、
そう、いや、だからもし乗らなければ、アグリコうどんもらったねみたいなね、今日のお昼はこれかなみたいな、お腹に入れちゃって
美味しかったってね、
そういう流れだったんですけども、いやいやって、そこにちょっとしたですね、こう、まあ、一つの出来事がありましてね、そのアグリコ様ということについてですね、こう書いた、こう、伝記みたいなものがですね、次の日の新聞に載ってたと。これはですね、宇後町の、杉の宮っていう地区なんですかね。そこにあるですね、神社がですね、元稲田稲荷神社というですね、これがですね、あるんですって。そこがアグリコ様と呼ばれているという。ね、だからその名称を取ってですね、きっと、アグリコうどんってつけたのかなとか思いますけども、ね、アグリコさんですよ、アグリコさん。じゃあ、アグリコって言うんですけども、意味もわからず使うと。 ただあそこの神社アグリコさんって呼ばれてるからアグリコって言ってるんだけども、うん、何で言われてるかもわからないまま、ああアグリコ神社ですなんてね、こう言ってるっていうのが、はい、まあ、私たちの、うん、浅かな知恵なのかもしれませんけどもね、そこにですね、うん、いやそこの一番のね、あのほらあの徳の高い狐さんが、はい、これアグリコさんと言われてるという、
うん、
徳が高いですからいろんな力があるんですね。
ああそうですか。
そうです。なんといってもですね、うん、まあなんかやっぱり女性の方の狐、女性の狐ですね。でね、非常にこう束ねるね、まあ、家来さんも、平田狐さんもいたんでしょうね。
はい。
で、大体何するかというと、うちのお寺の近くのね、にゃんこちゃんもですね、しますけども、
はい、
うん、ほら、ネズミを取る。
はい、はい、
うん。ね、だからいっぱいね、農村部ですから、ネズミがいてね、わしらすんだよってね、わしらすんですよ、これね、うん。それを、退治してくれるっていう、こう、狐さんだったという。ね、そういうまず言われがあると
。ああじゃあ地域を守ってくれたっていう、
そうそうそう。そしてですね、そのアグリコというね、うん、意味はどういう意味かというと、
はい、
もうアギだという意味だね。
お
もうアギだっていうのも、うん、分かるね、
うんうん、
もう飽きちゃったみたいなっていうことを持って、はい、そのアグリコって言葉使からしてですね。で何にこの狐さんは飽きちゃったんだろうかということにおきますとね、うん、うん、この方さっきもしましたでね、女性のですね、狐さんですから。
うん、
ね。でね、やっぱりほら、お産するときですね、なんか知らないけど、うん、女の子ばっかり産んだらしいですね。
はいはいはい。
で、女の子を産むの、アギだという話だったんです。だから、ほら、よくね、お家の中でですね、うん、まあ、男の赤ちゃんが欲しいなんていう方がですね、はいはい、そこの神社にお参りに行くと。ね。アグリコさんはね、もう、女性の、もう赤ん坊をね、産むの飽きちゃったから、
うん、
お願いすればきっとね、男の子が授かるだろうというふうになってね、そんで、アグリコ、アグリコって言いながら、神社お参りしたという、そういう、逸話があるという。
そうなんですね。そういう地域の話が。
そう
なんだ。私単純に農業でアグリなのかなと思ったけど違うですね。
素晴らしいですね。そうです、うん、私もね、うん、アグリコって言ってね、
うん、
ね、アグリカルチャーっていう ね、 もうね、農業という英語がありますから、だいたいそれにもじってるのかなと思いますでしょ。でも神社はですね、神社はもじらないですから、
そうですね、
英語をもじりませんので
本当ですね。
昔から大体ね、天明5年のあたりにですね、神社が新しくなったなんて言ってますけど、天明の時代っていうのはね、今から何百年とかね、
うん、
ね、その時はほら天明の大飢饉だとかいろいろ、
まあ、すぐこう
浮かぶんですけどもね、うんうん、まあそんな時代の中でその、うん、ある法院様がですね、神社をこうプトーンと新しくしてからですね、うん、非常にお参りが来るようになったと、こういうところでございましてね、
そのアグリコうどんからまさかのね、そのね、
そうそうそう、
昔の言い伝えを学び、
そうそうそう、
いやそれはなんかそのタイミングでこう伝えてほしかったのかしら。
そのタイミングできっとね、なんか、うん、そのアグリコ様がですね、うん、私にちょっとね、こんにちはって言ったのかななんてね、そういうことをなんかこう非常にご縁として感じるとね、ちょっとなるほどなるほどなんて思いまして、
お嬢様、お寺様とそれからお稲荷様、お稲荷さんは神社だからまた違うですよね。
神様ですよね。
神様ですもんね。
お稲荷様ですからね。
でもね、まあ、お嬢様にメッセージを、
神も仏もですね、まあ、一般ではですね、信仰の対象ですからね。
そうですよね。
まあ、いろんなところに精通していくのは非常に大切なことかと思いますけども、 そんな中でその狐さんがね、
うん、
ある時ですね、神社の前でその昼寝したと。
昼寝、
うん、そこにですね、ちょっかい出す人が出てくるんです、ね、
あらあら、
これは誰かというと、
うん、
和尚さんなんですね。
和尚さん、
和尚さんがですね、って言っても、うん、その和尚さんっていうのはほらボーっていうホラガイ服、
あ、
こういうのはこれよく言うと山伏だとか、
主権、
主権のね、お坊さんがいましてね、うんうん、
はい、
でそのホラガイがですね、非常にですね、こう、うん、いい音色を出すっていうんですね、自慢のホラガイを持ってですね、うん、神社の前に取り掛かったら狐さんがこうでうとうとして寝たんでっていうんで、耳元でボーってやったらですね、狐さんがもうびっくりしてね、ピョピョピョピョって言ってもう逃げちゃったという、
はいはい、
ね、 あーはーって笑っていったその、うん、お坊さんのですね、
はい、
今度は帰り道に、
うん、
今度はですね、ある意味仕返しに会うわけですね、狐さんにこうね、うんうんうん、なんかすごい狐さんがね、化けてですね、大きい、もう山場みたいなね、そんな形で、もう山伏をこう、脅かすわけですよ。そしてね、うん、山伏はなんか木に登っていって、うん、落ちて腰を抜かすという、こういうふうにして仕返しをされてしまうという逸話も残ってるという、
すごいな。
大変だから言ったじゃない、神様にちょっかい出すのはお坊さんなんですかね。ってねやっぱどうか、だから必ずキャラクターで出てくるんだ、そのお坊さんなのかな、
なんかキャラクター的にそうですね。そうそうそう、
お神様なんだこらみたいなね、うん、じゃあお仏様も行っちゃうよみたいなね、うん、そんな必ず出てくるという、うん、で、まあ今言ったその逸話の中にですね、必ずこう含まれているのがですね、
うんうん、
やっぱりこう、うん、絵も言われないね、うん、お力を持っている方々で、何かこう、善行するんですね。
はい、
周りの方に善行する。はい、例えば、うん、ほら、ネズミが出たら、うん、ね、ネズミを追っ払うだとか、
うん、
ね、
うん、
そういう一つの、まず逸話があって、
はい、
そして、その方は、やっぱりこういう力を持っているという、ね、男の子を授けてくださるというようなね。
そうですよね、うん、すごい。
そして、必ず、ちょっかいされますね、
うん。
ちょっかいされるんだけども、必ず、罰が当たりますよという一つの逸話が出てくるわけですね、うん、このやっぱり三本柱はですね、うん、逸話には必要なんでしょうね。
ごめんなさい、笑っちゃいけませんね。
いいんじゃないですか。
よかったですか。
そうそう、いいんじゃないですかね。だから、うんうんうん、でそこでなんかこうちょっかい出すのは大体お坊さんが出てくるとかね、うん、まあ、昔話でもよくお坊さんが出てきましてね、
ルールかなってるな、こ
うなんか真面目なようなふりをしてこういうことすると滑稽なキャラクターって長いお嬢さんなんでしょうね。
そうですよね、
うん、そこにこうなんか私たちのこうキャラっていうのは使われてるのかななんてこう思いますけども、
うん、で
そこにはやっぱりやっぱ悪いことしたらこうバチが当たるみたいなね、
うんうん、
まあ、そして懲らしめられるっていう、まあ、完全懲悪みたいなね、
あ、
それはやっぱり日本人の心にある、それはやっぱり話のストーリー的にはですね、この3つは押さえておかないといけないのかなと思いましてね。
確かに完全懲悪の物語多いですよね。
だから、はい、うちのお寺にもなんかそういうね、今からストーリー作ってですね、
うん、
ね、
逸話
を作るという。
和尚様が、
いやいやいや、作ったら面白いなみたいな。
あ、そうですよね、
だってうん、ほらよく観光のね、ガイドなんかが行くとですね、
うん、
非常にこう、逸話をこう朗々と語り部で語ってくださる、
はいはい、
いいキャラクターのガイドさんっているじゃないですか。
いますね、
うん、でガイドさん指名しますみたいな、
ね、
そんなか、だからああいう方々こう語り部みたいなものを聞くとですね、
うん、
まあ言ってる内容もさることながら、
うん、
やっぱりその個人のキャラクターがですね、
うん、
なかなか面白いなっていうところに惹かれていくでしょ、
そしたらサイドタイムをしようなんかもうぴったり敵に、
うん、私もですねガイドやろうかななんてね、ちょっとまあいろいろと、まあ、春ですからね、いろんな希望を持ってまあ行くわけですけども
、
ね、そういうのでね、もう、行く中でですね、
はい、
やっぱり昔のフレーズにですね、
うん、
人がその歴史を作るのかなって、ね、
うん
うん、歴史が人を作るのかなって言葉がこう、うん、あるわけですよね、
はいはい、
うん、いやこれ人は歴史作ってるんでしょうね、
じ
ゃあ作ってもいいんだ歴史はみたいな。
そうですね、
一応はちゃんと調べてね、文献っていうのありますから、一応そこに基づいての、まあ、話をしていくのがこういうね、
うん、
歴史家さんたちのですね、お仕事なんでしょうけども、
そうですね、記録があってこそのそういうね、
ところがこれがですね難しいのは、うん、やっぱり推測をするという、確定ではないところでのお話を、うん、まあ綴るしかないわけです、
うん、
だってその何百年前に生きてませんから、
そうですね、
こういう史実があれからこういう積み重ねのもとにこういうふうになっていたんだろうという、うん、ね、それがだろうと思うじゃなくてですね、
はい、
うん、ある時に文書が出会ったというふうにして断定した時にきっと歴史は作られるでしょうね。
ああ、
分かる？
だったとなじゃない
ですか。だったのだってそういう、もうこれ歴史の人は作るのかななんてね。
お嬢様、なめ猫さんがお嬢様の童話作りたいねって、もはや童話作りたい、
私のわらべ話みたいなのと。じゃあぜひともですね、善人のキャラクターで、
いやー さっきお話しなさったそういうキャラの方がね、
なんか、でもね、なんかね、こう、やっぱりその、型があってね、やっぱ、おさ、真面目だというところにですね、うん、ちょっとした味付けをするところに、こう、うん、こう、面白みっていうか、興がありますからね。
そうそう、味付け次第ですね。ね、
そうそうそう。
ごめんなさい、
真面目だ、真面目だと、こういうところにですね、いやいや、こういう一面もあるところに、こう、うんうん、意外性を持ってですね、はいはい、そこに興を醸し出すみたいなね、そういうお話をね、ね、作れればね、いいななんて思いますけど、ここまで行くとですね、うん、私は童話作家になりますのでね。
作家、あ、ほら、なめぬこさん、善人は難しいかもって。
あ、すごいですね。こう、今の言葉で言うと、真面目で抜けてるみたいな。あ、そういう、その、感じっていうのは、言えて妙ですよね。
そういうふうに見えるんですね。
そうそうそう。
真面目で抜けてる。
いや、私なんですか。
誰の話か
分
かります
ね。そういう、こう、キャラクターの和尚さんがいるとですね、うん、なんかお話のストーリーがですね、盛り上がっていいんじゃないかな、なんてね。
そうですよね。
ね、常にですね、ストーリーの中でですね、うん、一つ趣があるような、そんな味が出せるような、和尚になりたいなと思ってですね、常々、ここでお話をしている次第でございます。心の闇を照らします。コンコン。そんな和尚の独り言。
はい、このコンコンが何とも愛嬌があっていいですね。ナスターシンさんが和尚様に、あれですよ、はいはい、おはようございます、はい、朝から同様にいささか同様と漢字違いで動く揺れ
る、いいですね、
面白い、この感じ、ね、
そういうところだんだんね、その中ね、大体こうシステムに慣れてきましたねこうノリに慣れてくるっていうか ね、
そうですね、
いいですね。
そして乃木坂さんはじめ、はいはい、グッドタイムさんと、あ、たくさんの皆様にご覧いただきました。
はいはいはい、よかったです、はい、ありがとうございます、
そんな和尚の独り言、いつかもしかして伝説じゃなくて物語としてね、語り継がれる存在になるかもしれませんね。
はい、ということで、
ここまでは横手市平川町、下にあります、
ありがとうございました。
西宝寺の斉藤丹陽和尚でした、はい、和尚様ありがとうございました、はい